シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生、何かに影響を受けて人生が変わったということが皆さんにもいっぱいあると思います。それは友人との出会いや趣味を見つけること、グルメとの出会いなどなど、様々な出来事、そんなことがあると思いますが、映画、この映画というのもその中の一つに入るはずではないかということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナーをお届けします。今夜のゲストはこの方です。
神戸デジタルラボの永吉一郎だよ
だよ新しいキャラクターが出てますね。とっても偉い方なんですよ。神戸デジタルラボの永吉一郎さんだよ。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくだよ。
はい、このね、シネマアイラジオ、その前のね、シネマクエストラジオも含めてですね、イベントとかもね、永吉さんにはよく参加していただいているんですけど、
レギュラーですもんね。
そうですね。で、永吉さんが映画の話をするっていうと、まあ大体決まっているイメージがあるんですが、果たして今回はどのような人生を変えた3本を選んできてくれたのでしょうか。
もうびっくりですよ。
びっくりですか、ぜひぜひびっくりさせていただきたいものですね。永吉さんの人生を変えた、まず3本の映画、1本目は、
1本目ですか、じゃじゃん、ドルルルと、スターウォーズです普通すぎて呆れて変えてる感じ。
いえ、ね、じゃじゃん、ドルルルルドン、スターウォーズ、スターウォーズですか、
スターウォーズ、あのね、どっちかというとね、その映画、この映画見ながら何かが変わったというよりは、だからね、その新しい世界観を見せてくれた映画の、シリーズというかね、それがすごい好きで、スター・ウォーズは僕ね、もうショック、スター・ウォーズってほら、一本目にもかかわらず、
はい、
それまであらすじみたいな下からドーンと出てきて、
そうですね、
でそれが終わったら映画の本編にすぐ入るんですけど、このスター・ウォーズのね、エピソード4というか、エピソード1というか、初めて78年に公開された映画ってね、映画始まりゃいないやと、何が起きるか言ったら、上からでかい帝国軍の船がドドーンとこう出てくるんですよ。そのでかさがね、あれ模型を2席近くで撮ってるんやけど、
はい、
全くわからない。ほんまになんか300メートルくらいありそうな。あのスケール感をね、あんな二次元の世界で出せたなっていう。以降ずっと一貫してそういう方針で撮られてるんだ、あの映画
は。はいはい。
もう見るためになんかびっくりするんですよ、あの映画って。
長いね、作品なので、過去行ったり未来に行ったりもしますし、はい、そしてどんどん映画の世界の技術が発達していって、
は
い、
そう
この世界観を他の映画でも出せるようになってきていますけど、今改めて初期の作品とかを見てもやっぱりものすごい興奮しますよね。
やっぱりね、あのオープニングの音でびっくりで、どうなんだろ
う
この映画この先っていう、すごい期待感を持てる、ね、展開で、
内容を把握する前にもうその中に佇むしかないほどのね、迫力が始まったんで、
さっきケイシ言ったようにエピソード1っていうのはずっとそれからさっき時代戻ってるんだけど、
はい、
あれエピソード1もすごい話題になったのはモモシーンっていうね、人がわーっていっぱいそのレースのシーンあるじゃないですか、あそこでスタジアムでわーって人がやってる、あれどうやって撮ったんやってものすごい話題になったんですよ。
ほう
映像制作の世界で、それコンピューターでね、パカパカパカとはめてるんやけど、全部違う人がこう好きな動きしてるように見えるんですよね。ああいうの昔はできなかったんで、ベンハーの時代は本当に人入れてたんでね。
そうですよね本当に壮大なね、だから、映画という世界を作るために壮大な作品であればあるほど、それだけ場所も人も規模も必要だった、
あの映画がその映像の世界でそのイノベーションを起こしたことものすごく多くて、スター・ウォーズのおかげで撮れた映像っていっぱいあるんですよ。
こうやって撮ることができるんだとか、もう逆に言うとどうやって撮っているんだろうっていう、なぜこのような映像が出来上がったんだっていう、
なんで浮いてんねんこの宇宙船とかね
確かにそうですよね。今となるとね、なんか懐かしいなっていう感じで見れますけど、その視点で見るとね、新しい映画の世界を切り開いた、
もう僕は本当そう思ってて、あの映画のおかげで僕は映画時代変わったと思ってるんで。
じゃあ永吉さんの人生を変えただけではなく、映画自体を変えた、
ハリウッドを変えました、あの映画
作品というね、ハリウッドを変えた1本目はスターウォーズがドルルルルダンと選ばれましたが、2本目はどんな作品でしょうか。
プルプルプルプルピー
軽いな
これね、同じ SF なんですけど、 全く芸風違うね。バックトゥザフューチャー、はい、
そして SF を芸風というところがSF の芸風が違う。
もうアメリカで BTTF という省略系で呼ばれてるぐらいのね、映画で、もう全部言う必要もないぐらいのね、超有名な好きな人の映画なんですけど、もうこの映画何が好きかって言ったらね、
はい、
これも世界観の話なんですけど、
うん、
あの2作目で未来に行くじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でね、冷静に考えたら当たり前のことなんやけど、未来に行っても貧乏は貧乏、金持ちは金持ち、上流家庭中流家庭貧困家庭あるわけですよ。
うん、
それが見事に描かれてるんですよね。
あ、
未来の貧乏とかね
時代は変わっているので、まあ言ったらちょっと規格外になってるんですけど ね、 ですね、お金持ち具合もものすごく華やかになってます
ね。だからマーティーの家族なんかもう貧乏のどん底行ってて、なんかもう哀れなんですけどね、そこにさらにあのお前クビやいのハスがどんどん流れてくる、
はい、
あのテクノロジーはどんどんどんどん進みせて値段下がっていくんですけど、人の扱いは変われへんでなっていう。
あ、その見方もちょっと面白いですね。面白いですね。それは実際そのバックトゥーザフューチャーをこうシリーズで見ているときに思ったことなんですか。はい、
ずっとそう思ってましたよ。2作目あの未来に行くあのハイウェイ空中の音とかがあってたとするんですけど、ね、はい、地上に降りた瞬間にもう貧困なんですよかわいそうこの人なみたいな、ね、
でもあの映画っていうそのあの世界観で、はい、そのコントラストがはっきりしているという、はい、やっぱ印象の強さもありましたよね。
あ、まあ、そうですね、
善悪っていうのもありますし、はいはい、それがひっくり返るかもしれないってハラハラな1作目から2作目3作目と続いていくわけなんで、そういう意味では、はい、そのあたりもヒットした要因なのかもしれない
ですよね。多分でもあれリアルやと思うんですよ、未来も過去もアメリカ人にとって、
アメリカ人にとって、
いや、うちの家そういえばじいちゃんひいじいちゃんの写真あるわみたいな、きっとあんな感じなんですよ。
なるほど、と、うん、いうことは仲良しさんはバックトゥーザフューチャーの2本目を見に行った映画館の帰りに何ですか、経済学の本とか買ったりするんですか。このままだと未来が変わらないみたいな。
それは人生変えてる、
人生変えてますよね。
この本でなんか賭けが当たりそうやみたいなね。
あれはね、ちょっとね、子供ながらに夢見ますよね。そういう本あるんかなみたいな、ね、
これほんまに、いや、だからああいうことする人絶対言いますから、タイムマシンできたらね。
ね、
う
ん、なんか、とりあえずお尻に入って念仏唱えてね、魂にならないかなみたいな、それで人生は変わらなかった方がね、そうそうそう、多いかと思いますけども。
そうですよ。
面白いですね。ちょっと映画の見方が面白いですね。う
ん、
違
いますね。すみません、よじれてて申し訳ない。
では、3本目も教えていただきましょう。
ピュー、ドーン。はい、
最後は、はい、かい。
千と千尋の神隠しでございます。
なんか面白い展開。1本目がスターウォーズ、はい、2本目がバックトゥーザフューチャー、うん、そして3本目は、はい、はい、から始まって
千と千尋の神隠しでございますね。
千と千尋の神隠し、
スタジオジブリ最新作公開中、行ってないけど、
はい、情報盛りだくさんでありがとうございます、はい、これは
ね、うん、あのね、まず公開前のね、宣伝文句がすごかったんですよ。で、僕は何で言ったか言ったらね、一応あれ NTT さんが協賛してて、
うんうんうん、
なんで NTT 協賛してるか言ったら、あれ日本で初めて、東京から映画のデータをあのネットで送ったんですよね、全国に。
うん、
初めて。フィルム送るじゃなくて。
はいはい。
確か DLP って言うんですかね、あのデジタルなんだ、はいはい。あれが初めて成功した映画で。で、その NTT が全国で試写会やったんですよ。
うんうん、
で、僕一応神戸で IT 企業やってるんで、
はい、
そのグループのなんか招待券をもらって行ったんですよ。大阪の梅田のね、確かね、阪急ファイブでしたんで、中にある映画館で。
うん、
で、行ったらね、その、まあみんな招待で来てるんで、しょうもなさそうな、つまらなそうな顔したおっさんがね、ネクタイ締めたら、うわーっておるわけですよ。
うんうんうんうん、
この映画もね、もうオープニングの映像でもドカーンって来てね、なんちゅう、こう美しいね、その透明感のある、アニメやのになんかリアルに近い表現がいっぱいあってね、
うんうんうん、
ここまで来たんかと映画は、と思って、まあ、最初映像美にうっとりして見てたんですけど、
うん、
そういえばあんまり筋覚えてなかったなと思って
当然人生帰ったのかな
2回目見に行って自分の自腹でね、
うんうんうん、
3回目は娘もいて、うん、で、まあ、4回目5回目で多分、ね、10回近く見たんちゃうかね、
映画館で。
ね、
いや、あそこどうやったっけってちょ確認しに行こうみたいな感じでね。
へ
で、行くたびに発見があって、やっぱり深いっていうかジブリの作品のね、いいとこでも悪いとこでもあるんですけど、
うん、
1回見だけじゃ分かんない。
うん、
例えば顔なしの役割が僕何なのかずっと最後まで分からなくて、
うんうんうん、
あれ人間の欲望を具現化したものなんですよね。
たくさんね、欲望を食べて、ね、
うん、お金も食いもぶわーってでかくなって、最後に自分を見つけて まあ、生き方変えるじゃないですか、うん、そういうことがねやっぱり何回も見ないと分からないんですよ、うん、
じわじわ気づいてくるとか、あとはもう盛りだくさんで着眼点が一箇所に集中しないっていうところもあるんですよね。
そうですね。で、気がつくために嬉しいんですよ自分でね。また新しいこと
わかった。わかります。すごいわかります。
でも DVD の発売を家族全員心待ちしてて、
うん、
買いに発売になりました。
はい。
買いに行きました。
行きました。
千と千尋はジブリ初のですね DVD 色目問題中残して。
は
あ。あれ。映画で見たらね、もう綺麗なブルーな映画なんですよね。
うん、
青空も、うん、その木々花も。
はい。
それが DVD 最初からね、オレンジなんですよ。
へ
ぇー。だからおかしいって大問題になって。
はい。
で、ジブリの細胞を起こす人が出てきて。
はぁ、
あ。とかジブリはガンダの鈴木プロデューサーが、こんな色でしたいって譲らなかったんですよね。僕今でもあれ失敗作やと思ってるんですけど、DVD は。
DVD に関しては、はい、っていう。
最後までそれで押し通して。ついにその後宮崎駿全集みたいなの出た時もどんなになってるようになって見たら、
うん、
オレンジでした。やるなジブリーと
固くなな、ね、うん、まあそこにはほら映画は映画館でという我々と同じコンセプトがね、
あるかもしれない、
ちょっと別物としてね、
うん、いや今から映画上映見たら何色なんやろあれ。
いや本当ですね、うん、ちょっと気になりますよね、
うん、まあ、そういういろいろ思い出深い映画で、
うんうん、
結構色のこだわりがいろんな、まあ、いい方向に悪い方向にも出てるというですね。
緻密であればあるほどそれがそれこそぐるっとひっくり返っているようなところも出てくるのかもしれないですよね、うんうん、でも今回のスターウォーズバックトゥーザフューチャー千と千尋の神隠しっていうのはラジオ聞いてるリスナーの皆さんもうんうん見た見た好き好きって思う、はい、まあ、すごく、ビッグヒットの作品たちですけど、はいはい、その着眼点っていうのがやっぱりこう IT 企業をその後のしていくっていうね、まあ、スターウォーズを見て基本的にどの映画も出だしにつかまれてるっていう、圧巻の出だしで心奪われて
早すぎるやろみたいな、
導かれるっていうところがあるのと、あとバックトゥザフューチャーではまあ未来もどれだけ進展してもデジタル化しても
汚いもんは汚いと薄汚い未来を見せてくれたやつよね。
これ変わらない普遍的なものがそこにあるっていうところもありましたし、その千と千尋の神隠しは10回ぐらい見に行ったって話でしたけど、その同じ映画を他の作品とかで10回見に行くとかっていうのはあるんですか？
ありますよ、愚問です。007 過去10回も見てます
よ、ね、続いてしまった
刺激しちゃいましたね。
でもそれは007にしても千と千尋の神隠しにしても、はい、やっぱりこう何か気になることがあったり、うん、何かもう少しあそこをしっかり見たいみたいな思いで繰り返していくんですか？
ね、007は、
うん、
見るのがもう義務なんで僕の場合、
見るのが義務、
はい、
そうですね、
くだらない映画見るぐらいだったら多分もう一回見ようみたいなね。
最新作やって長吉さんが見てないわけがないとなりますからね、
はいはい、あ、間違いないですね、うん、あの予告編流れてるんかなぐらいの話でもう全部喋ってくれますから、
ね、しっかりねオチまで言っていただける、
ね、止まらないんですよね。そこだけはあの
僕があの最近オチ聞くの大好きなんで、
あ、自分が見てない
世の中の人はみんなそうなんかなと僕思ってて、
あ、
だから全部言うようにしてるんですよ。
あ、本当ですか。世の中の人はみんな別に長吉一郎ではないということですね。でもこの人生を変えた3本の映画っていうのが、まあ、言ったらね自分の人生のベスト3というのではなく、まあ、
そうですよ ね、
はい、ね、その何かこう衝撃を受けたとか人生のきっかけになったみたいな形で紐解くので、はい、長吉さんが007を出してこなかったというの
も、は
い、
意地でも出さへんぞみたいな
面白い展開でしたよ、ね、
4本って言われたら実はって言うんですけど、
ね、4番手
はそれダブルでもシリーズでやりますけど、
まあそうですね、スターウォーズもバックトゥーザフューチャーもシリーズですしね、はい、長く愛せる作品が人生に寄り添っているっていうのはとても素敵だなことだなと思いました。
ありがとうございます。
はい、またじゃあ改めて007を3本選ぶみたいなんでもね、はい、来ていただけたらね。
無理です、25本しかないのに
ドゥルルダンっていう暇もなさそうですけどね。というわけで今週の人生を変えた3本の映画、はい、神戸デジタルラボの長吉一郎さんにお話を伺いしました。長吉さんどうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。 歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ、忘れた頃にやってくるお便りのコーナーだよー
だよーん
長吉さん風にちょっとコーナータイトルを言ってみました。
ドゥルドゥルルダダン、
ピピピピピポンとかね可愛らしかったですけどね。さあ、シネマイラジオを聞いてくださってリスナーの皆さんからたくさんのメッセージが届いています。ありがとうございます。神戸市西区のラジオネームクラブケーバさんからです。ケイちゃん、藤井さん、こんばんは。この番組聞くのが日課になりました。とても嬉しいメッセージなんですけど、その後にカッコ笑いって入ってるのは何の笑いなんでしょう。なぜ
どんな感じで日課になりましたみたいな、
この番組聞くのが日課になりましたみたいな感じなんですかね。ちょっとその笑いの意味が知りたいですけど、そのクラブ競馬さんなんですが、はい、私たちがあの新永田の話をよくするということで新永田によく行っていますが、フーケットというスーパーさんが閉店しましたという情報を送っていただいています。よくお肉刺身を買ってましたということでね、新しくねフーケットさんの後にはアプロさんというねスーパーができましてね、買い物しやすいということで評判になっていますよ。新永田の街が変わっていくのは寂しいな。今度は三国志の馬のいる向かいのかき氷屋さんに行こっとという。あ、なるほど、義務定量ですかね。あ、違いますかね、ちなみにかき氷屋さんは立花さん、6つの花と書いて立花と呼びます。夏場長く行列ができますのでね、お時間余裕を持ってお出かけください。
情報ありがとうございます。
思い起こせばこの番組映画の番組でしたね。はい、
立ち戻りまして、新永田情報発信番組である。
すいません。神奈川県大和市のアントニオジュニアさん、ありがとうございます。こんばんは。毎週ラジコで拝聴させていただいています。ありがとうございます。週に1本は映画を見るようにしているので、いつも見る作品を決める際の参考にさせていただいています。とっても蒸し暑い季節ですが、お体大切に頑張ってくださいといただきました。
ありがとうございます。
新作情報はね、本当にね、なんかあの予告編とか見ててどうしようかな、どれ見ようかなと思ってる時にね、ちょっとこうポンと背中を押す後押しになっていたらいいななんて思いますよ。大阪府枚方市謎のウォンバットさん、ありがとうございます。けいちゃん、翔平さん、こんばんは。 WBC のドキュメンタリー映画を見ました、メジャー組の大谷君、吉田君、ダルビッシュ選手はすごい活躍をしましたけど、源田選手の骨折しながらチームに残り、監督とコーチまで一つになり、準決勝の日は一番印象に残りました、なぜなら4ちゃんテレビとニュースおかえり2つの番組で WBC について街頭インタビューされ、テレビに映り流れました。感動の映画でした
すごい出演してる
すごいですねもうあと1本ぐらい出たら俳優でもいいんじゃないですか。
僕は映画館で見させていただいたんで、お会いしてますね。じゃ
あそうかもしれないですね素晴らしいですねなんかちょっとあの有名人のメッセージを読んだような気分ですね。ありがとうございます。兵庫県高砂市の北幸宏さんですかね。新しいコーナーの人生を変えた3本の映画、とっても良いですね。といただきました。ありがとうございます。今日はねデジタルラボの長吉さんがなんかね、やっぱあの IT らしいちょっとこう発見の仕方というか映画の楽しみ方を ね、
経営者目線も感じつつ
教えていただいて面白かったです。大阪府豊中市のラジオネームたくやさん、ありがとうございます。映画キャロルオブザベル、とても気になりました、ぜひ見に行きたいと思います。早くウクライナの戦争も終わってくれると祈る毎日です。そうですね、あの本当に本当に良い映画という言葉が正しいかがちょっと迷いが出てしまいますけども、素晴らしい作品だと思います。映画を 見て、今の世の中とか歴史とかを深く考えるというのは本当に大切なことを、うん、
まあ、人生変えるじゃないですけど、考え方をね、一つきっかけ作りになる映画かなと思います、ね、
そうですね。その時代に飛んでいくことや今、争いが起こっている場所に足を運ぶということが難しくても、映画というもので疑似体験することができる。そして、心の心から、その問題について、置かれている状況について考えるというのは、うん、映画との出会いの一つの形ではないかなと思います。はい、はい、メッセージありがとうございます。大阪市平野区のテレワーク主婦さん、ありがとうございます。今回の菅野さんの人生を変えた映画コーナーで、心斎橋のミニシアターでアルバイトをしてたという話、とっても楽しかったです、うん。先日、そのテレワーク主婦さんね、探偵マリコの生涯で一番悲惨な日を見に行ったシネマート心斎橋、あれここで働いていたのかななんて勝手に思っています。当時のピンポン上映時の忙しい様子を回想しつつ、楽しくラジオを聞かせていただきました。映画ファンにとってはベタとも言われるニューシネマパラダイス、まだ見れていないのでぜひとも劇場で鑑賞したいけれど、やっぱりレンタルしかないのかな。そして菅野さんが最後に紹介していただいた、これから上映されるキャロル・オブザベル、家族の絆を奏でる歌、劇場予告では気になっていました。ぜひ時間をとって鑑賞し、人生を変えるきっかけにしたいと思います、と7月の8日にこちらのメッセージをいただいていたんですけど、実はテレワーク主婦さんから7月15日にもメッセージをいただきまして、はい、キャロル・オブザベル、家族の絆を奏でる歌見に行ってきましたと。時代が変わっていく中、国を制する敵国からポーランド、ユダヤ、ドイツとあらゆる人種、国境を越えて体を張って子供たちを守り抜いたウクライナ人の妻の凛とした態度に心を打たれました。最後に全く罪のない異国の子供たちがそれぞれ大人になって平和の下で再会という喜ばしい展開には、ようやく救われた気持ちがしました。理不尽な戦争、これは二度と繰り返してはならない。ちなみに私もジンベエ派ですという、翔平さんが浴衣は着ないでジンベエですというところにもテレワーク主婦さんを寄り添っていただき、ご報告のメッセージをいただきました。ありがとうございます。忘れた頃にまとめて紹介するということでね、行こうと思いますから行きましたまでのメッセージを今回はね、2枚紹介させていただきました。東京都のトラさんからいただきましたよ、はい。尊敬する菅野さん、ケイちゃん、翔平くん、こんばんは。人生を変えた3本の映画のコーナーに、事実上のトップバッターとして菅野さんのプライベートの話を聞けてよかったです。これちょっとなんか物議を醸しそうですね。
事実上
のね、実際のトップバッターって誰でしたっけ。
私ですね、
藤翔平さんでしたね。しかしながら、はい、事実上のトップバッターとして菅野さんのプライベートの話を聞けてよかったですということでね、トラさんが事実上2番目の、お話をしてくれる方が今日来られていたのか次回になるのかがとても気になりますけれどもね、東京からいつもメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
シネマアイラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。ぎゅっとまとめての紹介になりますが、ぜひぜひお送りください。以上、お便りのコーナーでした。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。